前回からの続き。
はい、ということで超相対性理論深井龍之介さんを迎えた2回目です。
はい、はい、よろしくお願いします。ま
あ、前回いろんなテーマの案を公開ブレストするみたいな時間だったけど、そもそもこんな感じでアイディア出しすること自体がちょっと珍しかったよね。
うん、そうだね。でもそれはそれでめっちゃなんか面白かった。
すでにそれぞれのトピックのもう滑り出しが始まってるような感じで。
そうね。いろいろ出たもんな。意外とやっぱ一気に出たな。
一気に出た。
一気に出た。話すと一気に出た。
そうそうそうそう。なんだっけ、報道プライバシー問題もあれば、出雲コミュニティ、ダブルエンジン、論破するのの何がダメなのか。人に対するリスペクトや盲信。あとは今の時代の価値観で過去を断罪しちゃう問題。ブリジャートン家とかナポレオンを英語で演じるみたいな話が出てきてましたけど、なんかいつもはさ、誰かがこのテーマでやろうっていうのはもう一回心の中で決めてメッセンジャーでお知らせするから、こういうブレストみたいにはなんないよね。
そうだね。
なのでこの時間自体が一個のゆるコンテンツとして面白かった気がする、
我々が収録するときはこんな感じでやった方が深まりやすいのかもしれない。
確かに、
ちょっとね、初対面のゲストみたいな、まあ、前回とかさ、メンディーさんとか来たし。
どうだった？まだ聞いてねえや。聞いとこう。
面白かったよ。
メンディーさんすごいよね。
そうだよね、龍之介とも何回か。
あ、結構仲良くさせてもらった。また別の知性を持ってるっていう感覚。
瞬発力高しっていう感じですよね。なんか問いかけしたらわっと何か答えてくれて。
そう。
まあ、ということで今回は、ダブルエンジン、ダブルスタンダードっていうのかな。なんで呼べばいいんだろう。
ダブルスタンダードって自分は最近呼んでる。だって呼ぶことにした。それを指してね。ダブルスタンダードっていうのは、自分の中に2つのスタンダードを持つっていう。矛盾する2つの基準を持って生きてる状態っていう。
ちょっとさ、前回の冒頭で僕が問題意識をちらっと話したんだけど、まあ、龍之介がそこに、まあ、古典ラジオとか聞いててもさ、最近そういうあれが出てるとは思うんだけど、改めて龍之介はどの辺を議論したいかとか、どういう問題意識持ってるかっていうのをちょっと聞かせてもらっていい？
そうだね、まあ、問題意識からいくと、ちょうど今その資本主義のちょっと良くなったバージョンみたいなのをずっとまあ古典としても構想してて、世界史のデータベース作るためにどうせ通らないといけない道なんで、構想してて、この前ケンスーさんと一緒にノートを書いて出したんだけど、そのノートの中で僕たちがした資金調達、がまあどのようなものだったのかっていうことをその文章で説明するっていうのをやりましたと、でその中でまさにそのダブルスタンダード性っていう言葉を出してるんだけれども、やっぱり今までの我々の今問題意識の話をしてるんだけどね、僕たちには確固たるなんていうか一貫性のある自我みたいなのがあって、それには矛盾がないはずで、その矛盾がないはずの自分の行動は全て一貫しており、そこから外れるというのは自分の自我が崩壊している状態であるみたいな概念、これ自体がやはり非常に僕は近代の勘違いだと思ってる、まあ、歴史も勉強して哲学も勉強した結果、もうほぼ僕の中の結論としてはこれは完全にホモサピエンスを勘違いしている、判断保留にもせずに普通にこれ勘違いだなみたいな感じで一回判断してますみたいな。でこの人間観がまずだからちょっと違うなっていう感じがあって、何かの基準に基づいてずっと動いているっていう人間観自体がまず全然違う、意外と僕はだからその勘違いさえなくなればナチュラルにできるんじゃないかなと思ってて、ダブルスタンダードなりトリプルスタンダードっていうのは、それをやらないと何て言うかな、世界に適応できないなっていう気がしている。それは何て言うか、自然に対してもそうだし社会に対してもそうなんだけど、ブレない一貫性のある自分なんて存在しえないものをイメージして生きてると実体じゃないから、それはかけ離れた状態になってしまってあらゆる問題をはらんで生んでしまうなっていうふうに思ってて、そういう問題意識を持ってるね。だから勘違いだっていう問題意識だよね、そもそもが、正しく捉えるとそうならないはずだっていう考え方を持ってるって感じかな、今。
そうね、やっぱりある種その環境との作用によってようやくその自分みたいなものがさ、立ち現れてくる、その瞬間瞬間に。だから環境が変われば自分自身も変わっていくっていう話は、まあ仏教でもそういう話がさ、
仏教ではやっぱりその世界との無数の関係性がその時々において自分と、自分ってあんまり定義しないんだけど、関係性が存在しているっていう考え方になるので、その自分というものと友達というものの関係性が固定されているとも別に全然考えない、 関係性はあるんだけど、うん、それが変化するなんて当たり前でしょみたいな感覚が仏教、うん、そうだよなって思う、うん、
そうだよね。
違う自分を常々求めるっていうのは現代だとよくカフェがサードプレイスなんて言われる時に、うん、あの家とも仕事場とも違う、まあ、違う場所があるっていうのはすなわち違う自分になってみたいっていうことでもあって、だからクライヤーでワークショップをやる、うん、その場に参加してる人たちは家でもない仕事場でもない別のコミュニティに所属して全然違う講座なり表現活動なりを行うっていうのは別の人になってるし、そこで教えてる僕もまた別のアイデンティティを持っていて、うん、で全員ちょっと輝くんですよね。あの別のアイデンティティを得られたこと自体の解放感みたいなのでね、これを、うん、茶道に重ねるならばやっぱりにじり口をくぐるっていうところだなと思ってて、
ほうほう、
であの武士がにじり口をくぐるっていう時にさ、絶対に不可避的にその腰の大小を刀を下ろさなきゃいけないっていう、う
ん、でくぐれ狭い入り口から入る、
そうそうそう、うん、でその時にこれ単に武装解除っていう意味に捉えがちだけど、実はそれ以上の意味としては、うん、武士の命より大事な刀っていうのを取るっていうのは身分を捨てるってことで、うん、だから属性から隔絶された場に入ることでアイデンティティをなくして生まれ変わるという意味なんだよね。
茶室に入るっていう、茶室ってそんな意味があったんだ。
そうそうそうそう、だから身分、異なる身分になってしまうっていう作用を、うん、そういう風に千利休が作り出したっていうのは一個いると思うよね。
あ、うん、まさにダブルスタンダードだね、
うん、本当は今までの自分の権威を持ち込んだまま茶室に入るっていうのがあったかもしれないんだけど、うん、いや違うからっていう、うん、
なるほどね、
これ違う自分になっていいからっていうのを始めたのかもしれないよね、
うん、ああそういうまず格好から変えていくことによって違う自分になるみたいな、うん、
そういう、あでもそれすごい大事な気がする、うん、格好とか作法が変わるっていうやつよね、
うん
うん、
そうだ、本当すごい大事な気がするな。なんかやっぱりなぜダブルスタンダードの方がいいのかっていう問いを自分に投げかけた時に、今の話聞きながらそれを問い投げかけて思いついたんだけど、
うん、
その一つの行動様式だけだと、うん、いいところと悪いところが必ず割れるんだよね。
ああ
当たり前なんだけど、
もちろんそうだ。
でこの悪いところみたいなのをどうやって補うかっていうのがその行動様式の中で絶対に補完できないはずなんだよね、
うん、
その行動様式だからそういう悪いところが生まれてるので、これをバランス取るための装置じゃないけどやり方っていうのが必要だと思ってて、
うん、
それが僕はダブルスタンダードなりトリプルスタンダードだと思ってて、
うん、
今の茶室の例はすごく分かりやすい例だと思うんだけど、
うん、
やっぱり身分制社会なわけだよね、武士の社会っていうのは、
うん、
もう濃厚なる今の我々が想像を絶するぐらい身分で確定している社会、官位っていうのも存在してて、でその社会の中だけで生きてるともちろん秩序だっていいこともあるんだけど、やっぱりその一方でなんかいろんな多分問題があったんだと思うんだけど、そのなんかガス抜きみたいな感じで多分茶室が使われてたんだろうなっていうのを考えると、ダブルスタンダード性ってそういうことなんだろうなっていう、
うん、
補完状態になるってことだよね。それはやっぱりあらゆるところで起きてるもんね。中国とかでも仏教と道教と儒教が規律してますみたいな、
うん、
定律してますみたいなのはもうトリプルスタンダードなわけだし、
うん、
それ相互補完状態にあるから、自然界だって3つどころかカオスレベルのあらゆる数の相互補完状態だから、
うん、
なんかさ、僕最近北海道の浦幌町っていうところのプロジェクトに携わっていてね、で地方創生だとかそんなことにもやってるんだけど、一次産業とめっちゃ触れ合う機会が、うん、まあ、多いわけだよ、うん、でやっぱりその都内でいわゆるホワイトワーカー的な仕事をしているものと全然違うさ、
うん、
こう世界が、はい、まさにスタンダードが別にあって、はい、例えば林業とかに接すると80年周期とかで物事を考えなきゃいけない。で今自分が設けられてるのはじいちゃんが植えてくれた木がようやく自分が回収しているみたい
な。
そうすると、うん、自分自身が今やる行動は孫の代に関係してくるっていう、
うん、
そういう時間感覚って多分さ四半期決算とか関係ないわけよね、
うんうんうん、
そういうさ時間の長さだったりとか、あとはつながり感覚みたいなものもめっちゃやっぱ一次産業の人たち持っていて、
うん、
因果のループだよね、
うん、
だから今年なんかこの不作だっていうのが単純な因果じゃないってことがさすごいやっぱりこう感覚的に分かっていて、
うん、
そのロジックじゃなくてやっぱいろんなところにこう感性が開かれているみたいな、
うん、
だからそういう感覚もやっぱりなんか極めて限定的な因果で捉えようとするしてしまう。でそれはある種のスピード感みたいなものがあると思っていて、だから長さだとか速さだとか広さっていうのが都内のワークスペースと でもやっぱそれだと限界が来るっていうのが感じてるわけでもあるよね、
うんうん、
だって地球環境そのものはやっぱ変えられないわけで、うん、切り出した疑似的な体験を私たちはしてるだけであって、やっぱだからそういう意味でもこう別のスタンダードを持つってことの必要性は感じるよね、
うんうん、でもそのやっぱ裏幌町に行くとか、うん、茶室に入るとか、 なんかそういうのすげえ大事なんだなと今日思ってきた、
うん、物理的な移動とか、
まあ、出雲の話もそうじゃん、
そうそう、出雲の話もその話だったんだけど、
行かなきゃ分からんみたいなね、うん、
なんか俺五感で感じる、その理屈でダブルスタンダードっていうというよりは、
あ、そうだね、
五感で理解するっていうのは、うん、ダブルスタンダードを実際に実施できてる人たちがちゃんとやってることの共通点な気がしてきた、
まあ、なんか名は体を表すじゃないけどさ、その名前だけじゃなくて実態がそこに伴ってるか否かとかっていうのともつながってるような気がしてて、うん、例えばあの俳句の世界あると思うんですけど、俳句っていうのは割と明治以降にできた言葉で、江戸時代は俳諧って言われてたんですけど、もともと滑稽っていう意味で、まあ、おかしなみたいな、うん、どんどん権威化されていくので、その おかしみみたいなものが失われていくので、おかしみを残そうっていう取り組みとして狂歌、狂った歌みたいなものとして残っていくんだけど、教科をやるときの別の名前っていうのがあって、そのペンネームみたいなもの、みんながペンネームを使いこなすっていう共鳴っていうのかな、なんかあるんですよ。で、有名な人たちも普通の町民もみんな共鳴みたいなのを使いこなす。だからそれしかも名前が結構変なので、酒の上のフラチとかっていう自分でなんか名前をつけたりして明らかにちょっと冗談っぽい名前をつけることで、あらかじめ狂っていますよっていうのを自分も周りも承知してバカをやるみたいなカルチャーがあったらしいんだよね。なんか酒井抱一っていう有名な絵師画家がいるけど、この人の共鳴は尻焼けのサルンドとか言ってこれもやっぱ笑えるじゃん、
うん、
でその滑稽味みたいな、おかしみみたいなのを扱う時はこの名前を名乗る。でも名前ごと変えちゃう。そのなんか身を投じるっていうのは多分その強化をやるっていうのが身を投じることなんだけど、それを表す自分自身になり変わる異なるアバターを使いこなすみたいなのもあったみたいだね。
でもそういう入り方めっちゃ大事なんだろうね、やっぱ、
う
ん、
そうだね、
本当に、
うん、
名前変えるか。
例えばあのこのスナックに行くとこうやって呼ばれてるみたいなのと近いかもしれないけどね部活の打ち上げじゃなくて、何、同窓会に行くと高校時代の名前で呼ばれるみたいなのがね、
そうね、
おもろいな。今その僕のこの件に関する問題意識っていうのは、
はい、
企業のお金の使い方っていうのをダブルスタンダード制にするべきだっていうことだったんだよね、
うん、
で実はお金ってめちゃくちゃ有り余ってて、世界でやっぱり、
うんうんうん、
自分が見る景色で見えるのはめちゃくちゃ金が余ってます、
う
ん、余ってるのにもかかわらず世界にはたくさんの問題があり、でそこに金を投じませんって、
うん、
でさらに金を増やしますって、
うんうんうん、
今年か一つのスタンダードにしか依拠してないのでずっとそれしかできません、
うん、
全員不合理だと分かっているけどそれ以上どうにもなってませんみたいな状態みたいなのがめちゃくちゃ愚かだなと思ってて、人類として。なんでそれってどうやったら変わるんだろうっていうので、ダブルスタンダード制にすべきだなっていうのをすごく思ってたんだけど、
うん、
今さっきの話とかを聞いてると、究極一つの会社の中で名前二つ持って、
うん、
二つ目の名前の時は決済方法が変わるみたいなとかやると
面白いね。
そういうことが起こるんだろうなっていう、
うん、
ビジネスネームで、
あ、それ超面白いね。
ね、アホみたいな名前にして、
はいはい、今日は酒の上のフラチなんでとか言うとちょっとただのブレイクオーモードみたいになっちゃうけど、そうじゃなくて、
あらかじめ予算は割いておいて、理性で
10%
ぐらい。
面白いね。
じゃあこの 10% の予算どう使おうかなっていう時の決済は酒の上のフラチがやるみたいな。
それはまあ飛んじゃおうよ、
その責任は不問みたいな世界になると
名前が変わるんだ。
そう、全然違うレベルのことができそうだなと思って。でもそれってすごい日本的だと思う、
うん、
すごく日本的な。
どういう意味で、
なんだろう、日本以外でないよね基本的に。その名前をそうやって変えるとかもないし、
あ、
そもそも。
でもさ、ちょっと全然違う切り口かもしれないけど、あれするとさ、その事業を分けるみたいな話ってあるわけじゃん、
うん、
その同じ会社の中で新規事業をやりますと、
うん、そうね、
全然そのスピード感とか、
うん、
危険性とか、まあ、そういうのも違うから、まあ、既存事業は結構がっつりとしたしっかり決済システムを取るけど、新規事業ではかなりスピーディーな企業文化カルチャーで T シャツジーンズみたいな感じでスタートアップ的に回すみたいな、うん、それをこう寛容していくみたいな、
うん、
そういうのもあったりするじゃん、
うん、
ある種それも名前を分けているみたいな感覚に近いのかもしれないと思いつつ、すごいさ難しいなと思うのはさ、そのさっき言った龍之介が言ってた一貫した自我というのはありえないみたいな話したじゃん、うん、でも例えば違うカルチャーを持った企業運営で一番大事なことは何かっていうのは、これ例えば両利きの経営とかが定義してるのがさ、
うん、
やっぱり共通のアイデンティティがなきゃダメだっていうことを言ってるわけだよね、うんうんうん、それ抽象度高めた話なんだけどさ、うんうん、結局やってることは違くても抽象度上げれば一貫してるっていう、そういう、こう自覚を持つことが大事だっていうことを言っていて、それってだから一貫した自我とちょっと矛盾する話だよなとか思ったりもしたんだけど、
ああ、なんか向いてるベクトルみたいなのが大きい流れとしてあってっていうのは全然ありえるなと思ってて、今の話でいくと自分がそれをどう整理してるかっていうのをちょっとシェアしてみると、うん、あのホモ・サピエンスの歴史をずっと勉強してて、我々が社会活動をするにおいて実はベクトル一つしかないと思ってて、
うんうんうん、
相互扶助、
相互扶助、
つまり助け合う、
うん、
もうこれ以外に我々が社会活動の中でやるべきことはあんまないなと思ってるんで、相互扶助以外に、でそれ以外のことをやってしまうと基本的になんていうかあんまり反映しないというか、
うん、
個人も社会もその幸福度が下がるっていう現象が起きてしまう、
うん、
なんでお互い助け合いますみたいなことをするしようとし続けるっていうことがすごく、僕たちが集まってやることだったりだとか、僕たちがその自らを満足させた後にやるべきことっていうのはものすごく大きいベクトルだとそれしかないと思ってますと、
うんうんうんうん、
で、このお互い助け合うみたいなのをやろうとした時に、そのじゃあ株式会社っていうものがやることって基本的にソロじゃん、株式会社自体がお互いを助け合ってるから経済が回ってるわけで、
確かに
あって、うん、よくね、あの売上が上がるっていうことは感謝を集めてるってことだっていう話があるんだけど、僕はあれは絶対違うと思ってるけどなわけないと思ってるんだけど、人を不幸にしながら売上げ上げるって簡単にできるんで、あのじゃあ詐欺ってどうなるんだよって感じだからさあれなんだけどさ、でもまあ一面正しいところもあると思ってて、そのもともと助け合ってます、ただこの大きいベクトルの中でまた何層かのレイヤーに分かれてると思うんだよね、
うん、
でさっきヒロさんが言った新規事業と既存事業みたいなのの進むスピードが結構違って掲載方法が変わるっていうのは、まあ、本当その通りだと思うんだけど、結構もう格論の方の上層なのか下層なのか分からないんだけど、結構具体的な違いみたいなのところになってて、そこに関してはダブルスタンダード性を採用するときはもっと前提に戻って変えないといけない、
うん、
例えばだけどその相互扶助の次ぐらいのレイヤーの概念を2つ持たないといけないという感覚があるんだよね、
うんうん、
その決済の方がちょっと違うっていうのは次の次の次ぐらいの話であって、
うんうんうん、
だいぶ具体的な話になってる、例えば具体的にここを変えるべきだなって僕は思ってるのは、未来を予測できると思ってる自分とできないと思ってる自分、どっちもみんな持ってると思うんだけど、今ビジネス上って未来を予測できる自分でしか動けないんだよね、
ルール上。なるほどね、
うん、でこれを未来は予測できないと理解している自分が決済するとどうなるかっていうのをやるっていうのが、僕はその株式会社がやるべきダブルスタンダード性だと思ってるんだけど、
うん、
例えばこういうところを変えると、その新規事業って結局未来が予測できるエンジンでやってるから、決済のね、なんか行動様式による得意不得意で、今の不得意な部分っていうのがどこから生じてるのかを我々は観察するべきだと思ってて、
うん、
で観察した結果ここから生じてるよね、だからうまくいかないんだよねっていうところを変えた方がいいと思ってて、
うん、
ビジネスで言うと未来予測だと思ってる、僕はできるわけないと思ってるここをどっちも走らせてみる、
うん、
っていうのが本当は大事なところ、今一応建前としては未来が予測できる、こうします、こうするなるはずですって言ってやってるけど、
そうだね、それがあれか、だから資金調達の話につながってくるわけ、
そうそう、資金調達の話で言ってるのはそういうことだし、もう一つすごくでかいやつでいくと株式会社のリターンが 自分に返ってくるとは限らないことに投資しても自分に返ってくるっていう考え方をする、
うん、
これも個人ってめっちゃ簡単にこれやってるんだよね、
うん、
僕たちさ2人もそうだと思うんだけど、自分に絶対返ってくるって分かってることしか個人の活動の中でやらない中やらないじゃん、
うん、
そんなことしたらどれだけ貧相な人生になるかっていうのが想像できるから、
うん、
やらないじゃんそんなこと。
そうだね。
けど株式会社ってそれを義務付けられてるわけだよね、
うん、
本当は義務付けられてないけど義務付けられてるって経営者たちが勘違いしてるわけだよね、
うん、
投資家と。だからそこをもう変える、この2つを変えてスタンダードを変えるとかなり行動様式が変わる、
うん、
みたいな、どのレイヤーの行動様式を変えるかっていうのがめちゃくちゃ重要だと思ってて、
はいはいはい、
結構上位レイヤーの抽象度の高いところの分を変えるとすごく僕たちの行動様式が変わると思う。
なんか基本的に全部合意なんだけど、それをやろうとした時に多分いくつかの問題があって、そことどう付き合っていくかっていうのが多分大事な問いかなと思う、
うん、
だから次回はその辺を話してみようかな。
知りたい、うん、いいじゃんいいじゃん。
でやってみますか。
うん、行きましょう。
行きましょう。というふうにお送りしてますが、今回のトークにまつわる本の紹介もできればと思います。
はい。
超相対性理論書店。
はい。
に含めるやつね。
はい。
僕一個挙げるとするならば、先ほどの酒の上のフラチみたいな、
うん、
あの名前の話なんかが出てくるのは、
うん、
確か江戸学の田中裕子先生の本だったのかなと思うんですね。江戸の想像力かな。千曲学芸文庫の。
うん。
もしくは彼女の講演の議事録がウェブに上がっていて、花王の会社向けに行ったトークが PDF で公開されているので、そこから読める部分があるかもしれません。
はい。僕が紹介した本は両利きの経営ですね。
入山先生。
そうそうそう、入山先生が解説してくれてる、うん、チャールズ・ A ・オライリー東洋経済新報社ですね。これを2冊かな、うん、ということはね、
含めてみましょう。
はい、入れてみましょう。
い、
はい、ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次回へ続く